午後3時の
うららかラジオ。
皆さんこんにちは。今週も始まりました、午後3時のうららかラジオ。月曜日パーソナリティのクレハです。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から、月曜日と水曜日と金曜日の午後3時から午後4時までの1時間ゆったりまったりのんびりとお届けしていきます。滑舌がね、もう寝ようとしている起きて。ではここで今日は何の日記念日編ということで、毎日何かの記念日、今日から、今週のね放送から12月ということでございますが、12月4日の記念日はこちら、 ET の日。1982年、昭和57年の12月4日、SF 映画 ET が日本で公開されたことにちなんで記念日が制定されております。ET は映画監督スティーバン・スピルバーグさん、制作予算はなんと約1000万ドル、上映時間は115分の作品でございました。こちらの作品はアメリカでの初公開から人気を集め、観客動員数1000万人を突破するなど大ヒットを記録しておりました。またアメリカ国内だけでおよそ3億ドルという興行成果を収めており、当時の映画史上最大益の興行収入を記録。それだけでなく、制作予算がなんと約1000万ドル、日本円にして約10億円だったことに対する興行収入の面でも大きな注目を集めました。3億ドルを換算すると約323億8000万弱、日本円にしてそれぐらいの、興行収入とかにいろいろあったんですかね。ということでね、 ET はその作品内でハイライトにもなっている、ET と ET その地球外生命体と少年が指を合わせるシーンは、バチカンシスティーナ礼拝堂に描かれたミケランジェロ作の天井画の一部、アダムの創造が元になっているとされております。ET、私本当に今触れたその指と指のET ってこう指、なんか友達なのかわからないけど、なんかそれをやってるシーンと、あと男の子が ET を自転車の前かごに乗せてなんかチャリこいでるっていう、そのシーンしか知らなくて、実際に ET を見たことはないんですよ。だからちょっと見てみたいなと思うんですけど、その小学校の時の同級生はその自転車のね前かごに ET が乗ってるやつのトレーナーかなを着てたのが強烈に覚えてて、なぜかそこのその子の他の服なんか全然覚えてないのに、その ET のパーカーだけめっちゃ覚えてるっていうのを今思い出しました。なんかあんなん着てたなと思ってね。映画一つでこんなにもね、だってねえ、みんな ET って言ったらわかりますもんね。指出したら ET やるし見たことない私でもそれは知ってるんでね。やっぱりそれがね、世界的に大ヒットだったがゆえんというか、なんかもうねイメージがあるのかなと思います。まあ今年のね年末はちょっとゆっくりできそうな時もあるので、どこかで見てみようかななんて思いますので、どこかでね感想が喋れたらいいなと思うので、もしまだ見てないよとか ET 好きだよっていう人がいたら、 ET 好きな人おすすめなとか好きなポイントで、見たことない人は一緒に今年のうちにチェックしてみませんかということで他も見ていきたいと思います。カブちゃんのケアフィールの日。ケアフィールなどの製造販売を行っているカブちゃん農園株式会社が、人に良い、12月4日人に良いの語呂合わせにちなんで記念日に設定しております。ケアフィールとは、ケフィアとも呼ばれており、数種類の乳酸菌と発 酵母が複合発酵されることによって生成される乳飲料。ケアフィールは人体のさまざまな消化器系に働きかけ、健康にいいとされる食品の一つとされております。主にヨーロッパのコーカサス地方が発祥とされており、日本ではヨーグルトキノコとして販売されているケースもあります。初めて聞いた、ケアフィール。なんか画像がちょっと載ってるんだけど、なんだろう、見た目的にはすごいなんか、まあやっぱりヨーグルトだからドロドロっとしてそうな感じなんですけどね。味とかどうなんだろう、ちょっと気になりますね。なんかそんだけ消化器官とかにいいっていうなら、年末はね食べ過ぎちゃうからみんなケアフィール食べてみたらいいんじゃないですかね。ぜひぜひ調べてみてください。続いて、聖バルバラの日、3世紀頃の12月4日、当時キリスト教が禁止されていたローマ帝国でキリスト教への信仰に目覚めた少女バルバラが処刑されてしまうことに、バルバラが獄中でつぼに生けていた桜桃のつぼみが処刑の日に花を咲かせたとの記録があることから、キリスト教会教圏では12月4日にバルバラを、慎んで、桜桃ってなん、ね、なんて呼ぶの、応答桜桃の枝を壺に刺す習慣があります。また聖バルバラは稲妻や雷から身を守ってくれるお守りの神とされていることから、領主や消防士、建築士、火薬倉庫の番人、囚人など多くの、守護聖人として現在でも称えられているそうです。ということでね、この桜桃ってなんていうのかちょっと気になるから調べてみます。あ、桜桃で桜んぼへー、初めて知った。まあ確かに桜のね、すぐちっちゃい桃みたいな感じか。へえ、賢くなった。さくらんぼなんだね。さくらんぼって、そうか、木になるもんね。木の実だから。へえ、本当に桜からなってるんだ、さくらんぼ。あとは、12月4日の、記念日、語呂合わせだと、プロポーズで愛あふれる未来を作る日ということで、プロポーズは2人で作る未来を表現する機会であり、パートナーがいることの喜びを感じるきっかけから、ジュエリーは形のある愛をコンセプトに、ジュエリー販売などを行っている有限会社ウドゥビッシュがいつも2人で幸せの語呂合わせにちなんで12月4日に記念日を制定しているなどなど、いろいろね、たくさんの記念日がございますが、このいつも2人でいる幸せって1人に対してめっちゃ喧嘩売ってるような語呂合わせですけどね。別に、でもよく考えたな、12月4日。でも1月24日でもできますよね。そんなやったらね、1月と12月とか結構同じような語呂合わせできそうな日もいっぱいありますけど、まあまあいろいろね、たくさん今日記念日語呂合わせありますけど、面白いと思ったものがある方はぜひぜひね、教えていただきたいし、まあ来週は一体どんなね記念日が多くなるのかな。来週、そっか、来週11でその次18だけども別に何もないか。その次はね、今月あれだもんね、クリスマスが被ってますから、なかなかちょっとね、また月曜日かなんか調べたんだけど、去年の12月のクリスマスは土日だったから、まあまあ26が月曜日だったんですけど、まあどんかぶりではなかったけどね。今年はね、あの M1 とか確かそこら辺にあるんじゃなかったでしたっけね。いろいろこう、もう今年も終わるのかと思いますけれども、いろんな記念日、来週も紹介していきますのでお楽しみに。ということで、本日も1時間、4時までの1時間何卒お願いいたします。 ということで、改めまして、こんにちは。月曜日パーソナリティのクレハでございます。早速ですが、本日の1曲目に参りたいと思います。本日はですね、まあ12月ということもありまして、いろいろね、今年1年振り返ったり、今年一番なんとかだった何々は、みたいなね、よく目にすると思いますが、今回のテーマが、今年一番歌われた曲はカラオケで。過去カラオケで。ということで、曲をね、流していきたいと思います。ね、みんなももう、ちゃんと聞いたことなくても知ってるよっていう人多いんじゃないでしょうか。それでは一曲目参りたいと思います。バウンディで怪獣の花歌。ということで、本日の一曲目は、バウンディで怪獣の花歌でございました。もうね、いろんなとこで、この曲は聴くと思いますけどね。ね、でも、実際は結構もう発売されてから経ってるし、それでももうね、ずっとずっと人気なのは、やっぱりすごいことだなぁと思いますけどね。うん、みんなも、ぜひぜひ今日のね、4曲聴いてみて、忘年会とかでぜひぜひね、披露してみてください。ということで、本日の1曲目はバウンディ怪獣の花歌でございました。さて、月曜日のうららかさんではテーマメールを大募集中。今月12月は2013年どんなことあった？こちらをテーマにメールを募集しております。皆さんの2023年の楽しかったこと、やり残してしまったことなど、思い出エピソードをね、ドゥシドゥシ応募してきてくる、お送りしていただけたらと思いますので、私は待っております。みんながね、2023年を待っておりますが、私はね、一体どんな23年だったかなと思って手帳をね、持ってきたんだけど、しくじったのが、手帳がなんと10月始まりだった。途中で変えちゃって、今使ってるやつだと結構もうね、今年終わりの状態から始まってるっていうね。ちなみに10月、11月、12月は予定びっしりで、もうほぼ空白の日がないって感じでね。まあそれの9割方はもうバイトなんですけど、だから、でもその中でもね、お休み取ってる日は、舞台見に行ったり、ライブ行ったり、友達と遊んだりっていう感じで、結構アクティブな下半期だったんじゃないでしょうか。まあ割とね、なんか掛け持ちとかもしてたけど、そう、聞いてって言い方だけど、聞いていただきたい。まあどちらでもいいんだけど、まあ喋るね。話す相手になきゃ喋るわ。まあずっとね、専門学校卒業して、養成所、その声優のね、養成所通ってた頃ぐらいから始めてたアルバイトがあったんですけど、それこそここでもね、ちょくちょくお話ししてた会社の事務、のアルバイトをね、11月をもって辞めまして、今だから1個しかバイトしてないから、またね、考えなきゃなって思ってるんだけど、でもまあその分結構自由な時間が増えて、自分で実際今何やりたいかなとか、こういうことしたいなとか思った時にすぐ行動に起こせたりとかするから、なんかがんじがらめに予定をね、ぎゅうぎゅうにするのも良くないなって改めて思ったけど、でも実際急に休みってなると一日丸一日何していいか分かんなくなるから、結局ね、寝すぎて無駄にするとかが多いから、まあ12月はもう親にね、散々言われてるけどね、いるいらないをしなさいって断捨離ね、しようかなって思ってるんだけど、だから毎日一個ずつ何かしらゴミ袋に入れてたりはするんだけど、だけどまあやたら物が多くて捨てられない、もったいないばあさん来るぞみたいなね、小学校の時よく言われたけど、それで、全然物捨てれない人間だからさ、もう、いらないもの、私もわかってる、いらないな、いつか使うかもで、もう使ってないじゃん、5年ぐらいって思うものもいっぱいあるから、今年は気持ちよくたくさん大量に捨てようかなとは思ってる。それでね、すっきりして綺麗になった部屋にね、友達とか、私もね、呼べたらいいなと思うんだけど、なんか、そう、せっかくね、友達が、まあ言ったら、 こっちが関東に住んでない子が来てくれた時とかに、少しでもね、まあ宿代とかがさ浮いてくれればいいんだけどさ、私が部屋呼べないっていうか、あんま呼んだ人を呼んだことないからさ、なんか自分家に招待するっていうのが無理で、そうだから、まあなんかそれこそ一人ぐらいすればいいんだろうけど、お兄ちゃんとかがね今一緒にいるから、まあそういうところも含めてなんか呼べないなーと思って、なんか気使うじゃんお互いにね。そうだから一回も呼んだことないかもしれない、友達をお家に、ねとか言って、だからねそういうこともできるようにしたいけど、まあ部屋が充実すればさ、出ていかなくてもこの部屋にこもっといても楽しめる部屋にしようと思って、テレビ買ったりとかね、そういうので充実して部屋をどんどんどんどん過ごしやすいようにしたいなぁと思ってるんだけど、まあそれを叶えるためにはまずいるいらないをして綺麗にしなければいけないから、まあ、あとはグッズがねすごい、また収集癖が多すぎて一個好きになったらとことん集め出しちゃうから、そうなんですよ。前にね押してた人のグッズもまだ残ってるし、まあそれはもう段ボールに入れてるんだけど段ボールに入れて封をして閉じているけどね、今ある人たちは飾ったりとかもしてるし、なんかそれもねもっと綺麗に飾りたいなっていう欲があったりとかして、ね、なかなかうまくいってないですけど、まあ2023年は本当にいろいろ、まあそれこそライブで声出しができるようになったりとか、コロナだからなんか来ないでみたいなさ、なんていうの、今やれないダメだよっていうようなだったものがちょっとずつできるようになったりとかさ、ね、友達と外で会うっていうこともなんか許されるようになったりとかして、だいぶウィズコロナっていうの、なんていうの、まあコロナのまあ、なくなりはしてないし、今でもねかかってしまう人はいるから、そんなになんか軽く考えてはいけないけれども、ね3年前と比べたら全然違うし、それこそ新しくね職場に後輩のバイトが入ってきたんだけど、その子が今年とか来年1月成人式らしくって、話聞いてたらなんかもう普通にやりますねみたいなの言ってて、いいなーってなんかやっぱ一生憧れちゃうものができちゃったなーと思って、私はやっぱりコロナ禍だったから、それこそね市川市だったから、フォトスポットねなったりとかしてて、またまあ成人式の日の近くになったらそういう話してるだろうけど、っていう話を今日ねちょうどしてて、まあね楽しんでって言いながら、だからちょっと地元帰るんですよって言ってて、そっかそっかみたいな、そっか地方から出てきてるんだ大変だねみたいな、だから一人暮らししてるって言ってて、うわ大人だねみたいなでもなんかそうね、最近の子はって私が言うのもあれなんだけどさ、最近の子は本当になんか価値観が違うなぁって思ったりもする時が多くって、あとついていけない話題に、なんかコロコロコロコロ流行ってるもの変わるから、いやーこれがね私はどんどんどんどんおばあちゃんになっていくんだなぁって思うと、なんかもっと流行に敏感でないとダメだなって改めてね、まあこういうお話しする場面があるから敏感でいた方がね話題も尽きなくていいんだろうけど、最近は収集できてないからね、しっかりね時間あるときにいろんな若者の好きなものだったり、若者じゃないところでも流行ってるものをね調べていきたいと思いますのでね、2023年は終わってしまいますが、あと3、4週ぐらいで、来年もねいっぱい喋っていきたいと思いますね。1月とか何してたっけな、ちょっと携帯のね予定表を見たらあるかな、1月でしょ、1月は、すごい、ほんとバイトしかしてない、バイトだ、あとあれだ、大阪行ってた、大阪行ったん違うか、大阪2月か、大阪は2月だ、1月は普通にこっちで舞台、東京で舞台ミュージカル見てて、で2月にその、 東京で見たやつを大阪でも見てみたいなね。で超過酷超短い大阪観光、そう梅田スカイビルまでダッシュみたいな。で5分ぐらい、滞在時間5分ぐらいでタクシー乗って帰ってくるみたいな。あれまだ今年か。そう思うと1年長いね全然昔に感じてたけど、去年ぐらいかなと思って、まあほぼ去年だけどね。それこそ3月仙台行ったりとかしてるし、旅行前半多かったね。まあ旅行という名のライブですけど、ライブとかオタ活だけど。まあ4月からはまあバイトばっかりだね。だからあれだね。でもフェスにも行ったりもしたし、ディズニーもシーもランドも行ったし、今年ほんとびっくりするぐらい楽しんでるわでもなんか濃すぎて、3ヶ月ぐらいの出来事がなんか1年分で、普段の私だったらね、普段の私だったら1年分の出来事がこの3ヶ月ぐらいでそれぞれあるから、3年ぐらいも楽しんでる。まあ来年はねちょっと自分に厳しく1年間過ごしてみようかなと思いますけど、まあまあ楽しい思い出もね、いろいろまたゆっくり振り返っていきたいと思います。みんなの2023年どんなんだったか教えてくださいね。ということで、続いてうららさクエスチョンに参りたいと思います。前回の質問はですね、今みんなにしていたのが、あなたはどっち派、こたつでみかん派、それともこたつでアイス派ということで、2択お答えいただいた皆様ありがとうございました。私はこたつでアイス派ですけれども、みんなはどうだったんかなということで見ていきたいと思います。こたつでみかん派が 67%、 こたつでアイス派が 33% ということで、こたつでみかん派が、勝ちました。そうなの、こたつでみかん、まあいいけどね、なんかお正月って感じすごいする。なんかこたつでみかんは正月だけど、こたつでアイスは大晦日って感じする。わかる？よくわかんないか。ねえ、せっかくだからね、今年やってみてくださいよ。こたつでアイスやったことない人。もうやめらんないよ。体冷えるけど、こたつが温めてくれるから、無限に美味しいもん、アイスが。私露天風呂とかも好きで、外寒いけど湯船使ってるからあったかいとか、そういうね、寒いけどちゃんとあったかいみたいなが同居してるところがすごい好きだけど、寒暖差がすごすぎたら苦手、かゆくなってきたりとかして、ちょっとね多分寒暖差アレルギーとかそういうのがあるんだと思うんだけど、調べたことないから知らんけどね、適当に言ってますね、なんかそういう年末ならではの過ごし方、寒い日ならではの過ごし方は、私はそのこたつでアイスをよくするんだけど。ってことで今週はですね、まぁ、ちょっと今も大晦日、お正月みたいな話しましたけど、好きなのはどっち？ A、大晦日。B、元旦。まぁ、一日しか違わないけど、その年、一番最後の日が好きか。その年一番最初の日が好きか、いろいろあると思うし、まあもしね好きな理由があれば教えてほしいなと思うんだけど、まあ大晦日で言うと、なんだろうな、盛りだくさんというか、なんか今年終わるためにめちゃくちゃ盛り上がっていって終わっていくやん。で、かといい正月はなんかのんびり過ごそうねみたいな感じで、なんかバラエティの特番とかが多かったり、それこそこたつでゆっくりなんかまったりしながら見れるものが多いイメージがありますけど、私はどっちが好きかな、大晦日かな。なんか大晦日の方が楽しい、なんか番組とかもね。それこそ今年はね、まあしょうがないけど、いつも見てるカウントダウンがなくてね、そう、何して過ごそうかって思ってるんだけど、友達が北海道から遊びに来るからね、一緒に過ごしてそのまま年越してお参り行って、初詣行って、で友達は帰っていくっていう。ただその子北海道の子なのよ。よくね、私のトークに出てきてるかもしれないけど、北海道ってワードが、その子なんだけど、 その子がね、飛行機私無事飛んでくれるかなってちょっと心配だけど、でもまあ会えるの楽しみにしてるんで、今月ね頑張れますって感じなんだけど、うん、私はまあいろいろ楽しみがあったりとかもするし、毎年ねなんか31日の方が好きかな。うん、それこそ小学校までは元旦だね、あのお年玉確実にお年玉の方がね好き、お年玉の方が好き元旦の方が好き。だけど私正月で食べれないもの多すぎたから、うん、本当に目的お年玉だけだったけど、親戚付き合いがそんなに多くはないから、多くないっていうかもうほとんどないかったから、でそんなにあの大きい額、いわゆる何十万行きましたみたいな友達もいたけど、もう普通にあのまあ健全な額、まあ1万円いったらいいねぐらい、5000円とか3000円とかそれぐらいの可愛いお年玉が多かったから、まあでもね、昔にそんなちっちゃい頃にそんな大金持っちゃったら気狂っちゃいそうだからね、まあ良かったかなと思いますけど、うん、なんかそういうのもあったりとかして、お年玉があったから昔は正月だったけど、最近はもうやっぱないから、大晦日の方が何時でも起きてても怒られないっていうのがねいいですね。はい、ということで、X の方で、募るので、理由も合わせて送ってくれたら嬉しいです。ということで、本日の2曲目に参りたいと思います。あ、メールのお便り、送る場所ね。クレハットマーク、fmu.show.jp、もしくは、ハッシュタグらからじ、ハッシュタグ月曜のうららかさんをつけて、ポストしてみてください。ということで、改めて、本日の2曲目に参りたいと思います。さあさあ、本日の2曲目。これもね、みんな、たくさん聴いてると思います。YOASOBI で、アイドル。ということで、本日の、2曲目は、YOASOBI で、アイドルでございました。ね、これも、すごく、人気な漫画、推しの子。うん。私、この、アイドルっていう曲、が実際の本当にアイドルやってる人たちからしたらすごいわかるっていう共感される歌詞らしくって、まあね、偶像ですからね、アイドルっていうのはね。でもそう、なんかまあじゃあ、あれだね、あれだけ言っとこう。まだいっぱいベラベラ喋りそうなんで、午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしております。本日月曜日担当のクレハです。この後午後1時まで引き続きお付き合いください。ということで、まあ若干まだね、YOASOBIトーク、アイドルトークしますけれども、推しの子は、私もバーって一気見しましたけど、アニメね、めっちゃ面白いし、ずっと人気じゃないですか。ね。だし、この歌詞とかがね、リンクすごくするみたいなところも2番とか特にね、あったりするし。ね。だからそういう曲かける人ってすごいなーって思うし、あとは、何話そうとしてたんだっけ？違う話したらすぐ忘れちゃう。あ、そう、アイドルって偶像だよねっていう。すごい現実的な話をしようとしてたけど、最近はやっぱりその SNS の発達ですごく身近に感じられすぎちゃってて、なんか昔ってさ、アイドルってトイレしないんだよみたいな感じがあったりとかさ、あとはなんだろう、でも昔のそれこそアイドルとか親衛隊とかさいて、なんか余計なんていうの、なんか近いというか、なんかね、びっくりするときあるもん。たまに昭和のアイドル特集みたいなので、その親衛隊隊長が一緒になんか、歌番組の、そのシーン、なんか登場シーンに、その、アイドルと一緒に出てきてたりとかしてたから、なんかまあ、すごい時代だなーって思いながら見てたりとかもしたし。で、最近の、アイドルとかは、まあ、SNS の発達があるから、こう、ね、なんか、まあ、容易に、さ、なんかいろいろ特定されちゃったりとかするから、なんか、その現実と嘘との狭間が難しそうだなと思って。でもね、そんな中いろいろ言ってくれてる人たちはすごいなと思うし、 同じ人間だからね、結局元たどれば。たまーに押しててさ、あ、人間だって思うときない？なんか疲れてんなーとか。なんかもう、すごいさ、ライブとか行ったりするとやっぱキラキラしてるし、お芝居とか見てもすごいなーって思うけど、ふとした瞬間に、あー、人間だって、同じだって思うからね。そういうときになんか、さあ自分はこんなコンビニのご飯食べるけど向こうは絶対食べないんだろうなって思ったりもするけど全然そんなことなかったりもするし、なんかそれもね、ああ人間だーってでも偶像のままでいてほしい瞬間もあったりもするけどね。だから推しは推しのままのポジションでいてほしかったりもするし、なんか交われたらなーって思う瞬間もあったりするけど、どうなんだろうね。推しが目の前に現れて一緒に仕事するようになったりとかしたら、推しは推しでなくなってしまうのかもしれないし、なんかあのキラキラが半減するみたいなね。あの知らなかったからこそとか、手だから届かないと思ってるからこそ憧れのね、キラキラがすごいフィルターかかるしみたいな、あるけどね。まあまあ、ということで、推しの子もね、引き続きすごく人気だし、YOASOBIさんもずっと人気だし、で、このアイドルって曲がね、カラオケでよく歌われているってことに私はびっくりしました。だってむずいじゃん。そう、最近の曲って言いたい。なんか、さ、流行ってる曲歌わなきゃとかすごい、その、ね、集まった、人と集まった時にカラオケで行ったら、なんかこれ歌えるとかこれ歌おうよって言われても、なんかスピードも速いし、なんていうの、歌詞の音も多いし、ドドドドドって早口だし、なんかよくわかんないよって。リズムも取りづらいし。もうなんか、平成の、私の小学生ぐらいだった時と、まあ、10年、20年、15年ぐらい前ぐらいのね、曲ぐらいがちょうどいいよ。なんか、音多すぎないし、あとはなんかサビ繰り返したりもあったりとか、あとは、なんだろう、振り付けとかが、歌詞が、なんだろう、振り付けしやすいとかさ、それこそ、まあ、妖怪ウォッチッチ、あるじゃん。なんか第一体操みたいに、第二体操みたいな。妖怪体操か。妖怪体操第一。そう、あんなはまあもう、振り付け前提で作られてるだろうけど、なんかああいうさ、キャッチーなものだったりとか、それこそ昭和の曲とかは本当に、なんだろう、聞き入る曲、なんかいいなって。私はあれぐらいのね、バラード、ミディアムバラードみたいな感じの曲が好きだったりするから、音いっぱいなのも好きなんだけどね。なんか自分が歌えって言われたら、それはちょっとできませんって思っちゃうから、最近は人とカラオケ行くのが好きじゃないですね。はい。なんか、いや、元からあんま好きじゃないんだけどね、カラオケ。だけど、この時期ってやっぱり行くじゃん。大変じゃん。もうやだ。そうなんだよね。今度、もう今週末も多分、最初の、一軒目はカラオケないけど、二三軒目はカラオケとかさ、カラオケ機能ついてるお店とかになって行ったりするから、忘年会って好きだけど好きじゃない。ね、難しい。いかになんか歌わなくて済むように。なんかみんなが歌うの好きだと思わないでほしい。なんかすごい聞いてボケてるから、聞いて盛り上げるのは上手だから、歌わせないでくださいって思う。本当に。いつも逃げてる。なんか入れないよーって言われるけど、いや別に、聞いてるだけでええですって本当に言って。なんかもったいないよーって言うけど、もったいなくないって。なんかその時間、言ったら曲の3分4分、自分だけにされるやん。あれがすごく嫌だ。で、結局聞いてないやん。まあ、聞けようという話ではないけど、結局聞かないなら別に私、人が歌ってるの聞いとくからさーっていう。なんか、あの時間一番悲しい、歌ってる時間が。なんかそれだったら一人で気にせず好きな歌入れて、なんか、わちゃわちゃーって一人で盛り上がってる方が好き。なんかね、難しいよね。なんかそれこそ、まあ、それ会社で行ったりとかすると、まあ、気使うじゃん、確実に。で、友達と行っても、なんかこうは思いたくないけど、 私は聞いてるのにな、聞いてくれないんだなみたいな思っちゃう自分がすごく嫌だったりもするっていうね。難しいよね。次の曲選んでんだもん、だってしょうがないじゃないかってね。一旦メドレーと入れとくみたいな時間使っちゃうそれでみたいな、そういうのあったりとかねするけど、まあそんな時期になっちゃったよ。カラオケやだなやだなって言って、だからカラオケがあるために一人でカラオケ行って練習するとかあるからね。けなげかよ家で練習しなさいって感じ。そうだからね、本当はもしかしたらこの月曜日私カラオケ行ってるかもしれない。あの今週末あるから本当にセットリストまだ自分で作って、なんかさ曲聴くけど歌えないじゃん、わかる？なんかいや知ってるよ、知ってるし、サビとかだったら口ずさめるけど、なんか A メロ B メロみたいな、そんなとこはわからんみたいなとか、あとはなんかね、音外した時にはどう思われてんだろうとか、すごい人の目を気にしてしまうから、カラオケは特に苦手なんですよねっていう私のプチタイムでございました。じゃあどうしよっかな、一曲こんな愚痴タイムで、終わりたくないので、一曲、本日の3曲目かけたいと思います。本日の3曲目は、ゆうりでドライフラワー。ということで、本日の3曲目は、ゆうりでドライフラワーでございました。この曲もね、だいぶ昔の、もう3年前、3年くらいか、2020年とか。と思いますけど、うん、だからね、ずっと歌われてるっていうのがすごいですよね。変わらずこのドライフラワーぐらいスローリーな曲が歌うとしたら、でもそうすると矛盾するのが、その拘束する、私がその時間をすごく使っちゃうじゃん。だいたいバラードとか 4,5 分あったりするからさ、昔の曲って割とそれぐらいあったの当たり前だけど、最近ってさ、タイムパフォーマンス、タイパタイパってよく言うじゃないですか。それだから3分半ぐらいの曲ばっかりなのよ。ちょっと調べてみ？絶対そうだから最近の曲とか。もう、え？みたいな。短っ！みたいな。じゃないと聞いてくれないらしいよ。フルサイズ、全部。私からしたらもう全然ゆったりしっとりした曲いっぱい出てくれたらいいのになーって思って。そう、バンドの曲とか結構短いもんね。最近インディーズの高校生のバンドとか聞いたりするんだけど、そういう子たちとかほんと3分とか、なんなら1番だけとかあったりする。なんか伝えたい思いだけ書いてバーン終わりみたいな。そう、だからびっくりしますけどね。それもなんか時代のね、流れだと思うけど、TikTok は、エンタメをダメにするっていう、なんか見て、記事をね、記事っていうかそう言ってる人もいて、まあ、確かにやっぱりその短さ、言ったらサクサク見れちゃうから、その中でどんどんどんどん表現が狭まっていったりとか、大変なことになっていったりするみたいな。まあ、その短いがゆえに生まれているお芝居だったり、なんかそういう面白いショートとかありますけどね。まあだから一概に何が良くて何がいけないとは言えないけど。ねえ、だからちょっと、私に正解は分からんが、まあ、TikTok も私は何だろう、若者が外で撮ってる理由が分からない若者の文化分からない何だろう、年末ってこんななんか若者に対してなんか言う土地よく分かりませんが、まあはい、ということで切り替えまして、ここからはお時間までこちらのコーナーやっていきたいと思います。ほっと、ひといき。ということで、届いていた3択クイズの答え合わせをしていきたいと思います。まず、先週の3択クイズ、問題はですね、こうちゃんでもできる SDGs なるほど、3択豆知識クイズ67の問題でございます。目標が、陸の豊かさも守ろうからの問題です。ででん。世界の森林の総面積は日本の面積に例えると、この1990年から2020年の、30年でどのぐらいの面積が消失したでしょうか。 A 面積の日本の面積の半分、 B 日本の面積の約5倍、 C 日本の面積の 10倍ということで、なんて言ったっけ、10倍か5倍かって言った気するけどね、もう1週間経つと記憶が残ってないんですよ、最近。もうダメだよね、すぐ忘れちゃう。ということで、まあ私はどれか、多分 C だったかな、だったと思う。 C にした気がする。違ったらまあ今の私は C です。ということで、みんなの回答見ていきます。みんなの答えは、ドゥルルルルってでん、 C、 日本の面積の約10倍ということで、私と今の私同意見。さあ、果たしてどれぐらいなくなってしまったんでしょうか。ナンバー67の答えでございます。正解は B ということで、約、5倍、日本の面積の約5倍が、消失しておりますね。そんなになくなっちゃうから二酸化炭素増えちゃうんだよね。木だって育つの時間かかるからね、なかなか難しいところではありますけれども、なるべくね、減らないようにしていただきたいけど。注釈が来ていました。全世界の森林面積は1990年以降1億7800万ヘクタールの約日本の5倍が失われ続けています。ちょっとサイズ感わかんないけどね、北海道から関東ぐらいまでかな。あ、違うわ、それ半分だわ。北海道から沖縄までが5個あるってことだよね。わかんない。東京ドーム何個分とか言われてもわかんない人と一緒だよね。あんま想像つかないって思いますけど、それでも結構な、ね、日本にあるものが全部なくなる。日本が全部木だとしても足りないってことだもんね、なくなってるのがね。それは相当な量です。なくならないようにね、気をつけないとね。さあ、こうちゃんでもできる SDGs なるほど三択豆知識クイズ、今週の問題いきたいと思います。 SDGs16 番目の目標、平和と公平をすべての人にからの問題です。ででん、毎年経済平和研究所 IEP より世界平和度指数が発表されていますが、163カ国中日本の平和度指数は第何位でしょうか。だから163中の何位かってことでしょ。なんかそんな高くなかった気する。私が言える国がアメリカ、中国、日本、カナダ、スイス、スペイン、ブラジル、パプアニューギニア、合ってる、ニューカレドニアとか、なんかね、あとフィンランド、あとは、モンゴル、イタリア、言ったかな、わかんない、タイ、韓国、とか、まあ、163はさすがに言えないんですけど、今パッと思ってる中では、日本は6位ぐらいかな。うん。そんな、なぜそんな中途半端なのっていう場所かなって思いますけど、まあ日本は自由もないしね、だけどどうなんだろうね、平和と言えるのでしょうか。まあ戦争、大きい戦争もねないしね、よくわかんないけど、ちょっとね、どこがどう判断基準、収入とかなのかよくわかんないけど、私の予想は第6位でございますね。ということで、みんなまた聞くので、これはどうやって聞けばいいんだろう、第何位でしょうか、予想を、じゃあ、リプライで送ってもらおうかな。なんか、私は6位だけど何位だと思うって聞くから、そこに答えていってほしいなと思いますけど。まあまあ、忘れないで私メモっとこう。6位だと思ってるって。6位だ。よし、メモった。まあ、それこそ最近、ね、全然話違う話するよ。もう日本の話置いといて、最近のね、11月の途中終わりから12月1日とか2日ぐらいまでブラックフライデーあったじゃないですか。私、ブラックフライデーでアマゾンでね、買い物をちょいとしたんですけど、最近すごく遅延してるらしくって、荷物が。で、それって、なんかやっぱりしょうがないし、 そういう時の配送業者の人って本当に働きたくないなって絶対思ってると思うし、ブラックフライデーってなんやねん、もうやめろやーって絶対思ってると思うもん。でも12月ってさ、クリスマスがあったりさ、お歳暮があったりとかさ、そういう、お歳暮だよね。あの、お正月とか、お正月これぐらいの時期に送るやつってね。きっとね、うん、お歳暮とかあったりとかして、もともと物量が絶対多いのに、そんなね、安く頼むぞ、セールだ、セールだってされたらもうたまらんよね。だからまあ、さすがにちょっと許してあげてって思うけど、そうだから、そのね、今やってる販売のところで商品が、あの、次の日からイベントがあって用意しとかなきゃいけなかったんだけど、前日になっても届かなくって、で朝一で届くって言ってたんだけど、全然届かなくって、もうみんなでドキドキしながら待ってたけど、まあ最終的にその前日中には届いて、もうそっから急いで準備、わーってして間に合ったけど、でもやっぱりね、そういうところ、そういう時期ってやっぱ大変だなーって思うし、なんかニュースとかにもなってるしさ、もう絶対ボイコットするところあるじゃんって思うけどね。海外とかだったら特にさ、日本ってそういうなんか意思表示みたいなのでさ、もう仕事しねえみたいな、やらないじゃんあんまり。だけど海外って割とすぐっていうか、イメージ的にその自己主張をしっかりする人が多いから、あ、私はやらないわみたいなね、そういうイメージが私はすごいあるから。でもまあね、大変だと思うけど、本当に年末年始ね、頑張ってほしいし、なんなら年賀はがきとかも始まるから、郵便局も大変だよね。だからもうブラックフライデー大変だから、もうみんな怒らないであげてね、遅延してもね。うん、まあ、なんか直近で思ったりとかしたけど、だからもうね、余裕を持って注文しようかなと思って。でも今やばいのが、コンタクトが最後の1個使っちゃって、もう在庫っていうか家に予備がない状態なのに、まだ買ってないから、もしかしたらメガネ生活に押し入られるかもしれないけど、私メガネマジでしたくないんだよね。外で楽なんだけど、目の中に入れなくて済むから。だけどもう瓶底メガネみたいな、顔が歪むみたいなね、あの横から見たらドスツすぎて輪郭が歪んじゃうみたいなメガネしてるからね、大変なんですけど、まあまあ、ブラックフライデー何みんな注文したりとかしたか、もしね注文したりした人いたら教えてください。私はちなみに、ヘアオイル、ヘアミルクと、あとはボディーソープと、あとはシャンプーとあとはお菓子買ったよ。めっちゃ消耗品と日常的なものを買いました。なんかね、せっかくなら安いタイミングで買いたかったのでね、まとめてガサッと買いました。ということで、本日最後の曲に参りたいと思います。本日最後の曲はこちら。サウシードッグでシンデレラボーイ。ということで、本日最後の曲はサウシードッグでシンデレラボーイでございました。これもね、きっとそんなにもう最近っていう、今年じゃないよね多分、シンデレラボーイも。これも21年とかだから、すごいね。この何、今年よく歌われたカラオケソングの大半が、あの、最新曲じゃないずっと人気、ずっとみんな歌ってるってことですね。来年はどんな曲が流行るのか、お楽しみにしていただきたいのと。まあもしね、カラオケで何を歌おうって迷ってたら、もしよかったらこの難しい4曲たち。でも人気ってことはね、歌えなくはない。あとは、あの、自分で歌えなくなっても代わりに歌える人がいるっていうことだから、安心して選曲してみな。私も頑張るわ。ということで、本日のテーマは今年1年たくさんカラオケで歌われた曲でございました。次回ね、次回っていうか今月はクリスマスがあるので、もしよかったら、皆さんのクリスマスソングということで、何かクリスマス絶対この曲聴くよとか、まあ、それこそ、マライア・キャリーの歌だったりとか、あとは、あわてんぼーのみたいな、その童謡系のね、曲だったりとかもするし、パッて今思い浮かんだのは、あの人たち、バックナンバーとかのクリスマスソングとか、そういうのもいろいろあると思うのでね、よかったら送って リクエスト送ってきてください。ということで、またね、X でいろいろ、アンケート、フォーム作ったりすると思うので、そちらもぜひ、よろしくお願いいたします。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川ララフームからお送りしてまいりましたが、そろそろエンディングのお時間です。この番組への感想などの質問やコーナー宛てのお便りはすべて小文字でクレハアットマーク fmu.co.jp、 クレハの通りは KUREHA です。件名にはコーナー名を、本文にはラジオネームを添えて送ってきてください。おはがきなど郵便の場合は 272-8539 市川うらら FM、 午後3時のうららかラジオ、月曜日宛てに送ってきてください。この番組は毎週月曜日と水曜日と金曜日に午後3時から午後4時までの1時間を各曜日の担当パーソナリティがお届けしております。どの曜日もアーカイブがございますので、聞き逃してしまった方や過去の放送をもう一度聞きたいと思ってくださった方はぜひぜひアーカイブで聞いてみてください。月曜日のコーナーはいつもと変わらずでございます。番組公式 X もございますので、すべて小文字でうららか FM、 または午後3時のうららかラジオで検索してもらうと出てきますので、ぜひフォローして何かいろいろ企画参加してみてください。感想をつぶやく際にはハッシュタグ月曜日のうららかさん、ハッシュタグうららかラジをつけてつぶえてくれるとチェックしておりますので、ぜひぜひつぶえてみてください。さて、12月のテーマは2023年どんなことあったということで、皆さんの2023年の楽しかったこと、やり残してしまったことなど、思い出エピソードをドゥシュドゥシュ送ってきてください。たくさんのお便りお待ちしております。ではここで午後3時のうららかラジオ横軸企画エンディングミニコーナーのお時間です。今週のひきみちゃんからの質問はこちら。この世から一つ何か消せるなら何がいい、ということで、なんかこの世から猫が消えたかなんかのやつを見て、なんか一つ消えるなら何がいいって質問だったんだけど、大きいことを言うなら争いで、なんかシンプルに本当に自分の欲望を叶えるなら借金、もうね、学費ローンとかね、いろいろあるから、そういうのもなくなって、しがらみとかね、なくなって、なんか支払いしなくていいようになりたい、かな。ということで、私クレハから、水曜日パーソナリティコトネのクイズ出題していきたいと思います。前回の先週の、放送で1日にたくさんティータイムのあるイギリス、実際にないものはどれ、 A ベッドティー、 B アフタヌーンティー、 C ミッドナイトティーということでね、放送はなかったですが、コトネに直接回答を聞きました。コトネの回答は A のベッドティーだったんですけど、実際は、理由としてはこれだけ時間がわからないからということでした。正解はルルルルってでも C のミッドナイトティーでございました。コタネちゃん残念、不正解。 A のベッドティーはアーリーモーニングティーともいい、朝に寝室で飲む目覚めのお茶だそうです。 B のアフターディナーティーは、アフタヌーンティーは、夕食後や就寝前のひとときに楽しむお茶で、ミルクティーやお菓子のほかアルコールなども用意されているそうです。ではでは今週のクイズに参りましょう。今週のクイズはこちら。12月は何色でしょう。ちょっとなぞなぞな問題でございますが、ヒントとしては12月を漢数字に直して組み合わせてみると、漢字が1つ2つ3つ何漢字がどれぐらいあるかわかんないけど出来上がると思います。ぜひぜひ、琴音ちゃん頑張って答えてみてください。さて、次回のこの番組は水曜日の午後3時から琴音さんの担当でお送りいたしますので、ぜひぜひ聞いてみてください。私クレハの担当は来週の月曜日となっておりますので、また聞いてくださいね。ということで、本日のお相手は月曜日パーソナリティのクレハでした。また来週、バイバイ。